それでは山中先生に聖書朗読いただきます。本日の聖書箇所は詩編95編1節から11節です。お手元の聖書の前半部分の1034ページをお開きください。聖書朗読の後、引き続き山中先生より今日もし御声を聞くならと題して神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
旧約聖書詩編95編。聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って見舞いに進み、賛美をもって主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が形作った。来たれ、ひれ伏し膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。メリバでのように、荒野のマサでの火のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。私の技を見ていたのに。40年の間私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。そのため私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。朗読は以上です。2分間の黙読の時を持ちます。 黙読をそこまでにいたします。詩編95編は私たちを礼拝へと招く、そんな詩編です。この詩編の背景は明確には記されていません。しかし8節にメリバでのように、アラノのマサでの火のようにならないようにとあります。この詩編が最初に歌われ、また聞かれたとき、民がそのような状況であったことがうかがえます。メリバ、またマサと呼ばれるところでの出来事は、出エジプト記の17章1節から7節に記されています。皆さんよくご存知の出来事だと思います。イスラエルの民は奴隷の家であったエジプトから救い出されました。強力なパロの手から逃れることができ、そして目の前で海が分かれて、乾いた地を歩き、追っ手はすべて海に飲み込まれ、そして荒野を進んでいきました。飲み水がなかったとき、苦い水が甘い水に変えられました。食べ物がない荒野でマナが降り、何十万という民が養われていきました。そんな中、彼らはレフィディムと呼ばれるところに着きました。広い広い平原で、そこには川がありませんでした。何日か経つと民は不安を覚え、不平不満を鳴らし始めました。水がないではないか、このままでは滅びてしまうではないか、ここから何ができるというのか。子供たちは乾き、また年寄りたちも疲れ、このまま私たちはここで死んでしまうではないか。彼らは上を見上げようとしませんでした。救ってくださった主の御業を思い起こそうとしませんでした。どうして主が救ってくださったのかも考えようとしませんでした。目の前の状況だけで不平不満を鳴らし、主を信じるということを放棄し、主が立てた指導者を石で打ち殺して、自分たちはエジプトに帰りたいのだと叫びました。奴隷だった方がまだマシだったと言いました。肉が食べたい、水が飲みたいとひたすら不平を鳴らしました。それがメリバでの出来事、マサでの火の出来事でした。イスラエルの民は何度も何度もこのような不平不満を鳴らしてきたと言います。何度も何度もそのような試練に遭ってきました。おそらくこの詩編95編が読まれたときは、バビロンによってエルサレムが滅ぼされた後の出来事だと思われます。都は滅ぼされ、民はバビロンに捕囚となり、まともな礼拝さえ捧げられない。魂は飢え渇き、そして実際の目の前の生活は困窮を極めている。そんな状況の中で、かつてのようになってはならないと詩編は戒めています。私たちも同じような思いを体験しているかもしれません。今日この礼拝堂に集っておられる方々の他に、インターネットを通してご自宅で礼拝を捧げておられる方々がおられます。満足な礼拝が捧げられないんではないか、このままではただ苦しいだけではないか、主はどこにおられるのか、そんな思いを、乾く思いを、また焦りを、不平を、不満を感じておられる方々がおられるかもしれません。しかし主は、さあ主に向かって喜び歌おうと呼びかけておられます。このさあという言葉は、歩くというような言葉、一歩前に進み出よというような言葉です。目の前の現実に立ちすくんで、ただ不平不満を鳴らすのではなく、主のもとに向かって進み出るようにと招いています。そしてそこで歌われるのは不平不満ではなく、喜びであり、喜びの叫びだと言われています。喜び歌い、喜び叫ぶようにと礼拝者は召されています。私たちの救いの岩に向かって叫ぼうと言われています。実はこの詩編95編、昨年の11月の感謝礼拝の際に取り継がせていただきました。そして叫びについて少し語ったことがありました。その時はラグビーのワールドカップが行われていて、私は半分冗談めかして中西兄弟に、 叫んだことはこの最近でありませんでしたかと問いかけたことがありました。確かに日本がトライを決めたときに大声で皆が叫んだ、そんな出来事が去年ありましたけれども、私はこの叫ぶという言葉が繰り返されているこの箇所を読むときに、私たちは果たして主の救いをそのように叫んでいるだろうかと改めて深く問われる思いがしました。さほど嬉しくもない、義務的に礼拝を捧げてしまっている、そんなことはないだろうかと思うのです。しかし聖書は、私たちに与えられた救いというものは本当に喜び叫ぶほどの価値がある、私たちがその救いを本当に思い出して味わうときに、私たちは心からの喜びと叫びが湧き上がってきて、叫ぶような礼拝を捧げるようになるのだと教えています。私たちの救いは岩だと言われています。少し大きめの石ということではなくて、そびえ立つような大きな岩山です。主は私たちをそこにかくまってくださる、岩の高いところに置いてくださる。何人たりとも、またどんな困難も、私たちを主のもとから奪い取ることなどできない。私たちに与えられた喜びの救い、叫ぶほどの救いは決してどんな時も変わらないのだと聖書は教えています。目の前の状況は困難かもしれません。しかし感謝を持って見舞いに進みゆこう、賛美を持って主に叫ぼうと言われています。感謝すべきことがあります。賛美すべきことがあります。私たちはそのことを思い起こし、御言葉によく耳を傾けて、主の前に一歩進み出て精一杯の礼拝を捧げたいと思うのです。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王であると言われています。主が治めておられない領域は何一つありません。地の深みも山々の頂も遠くの海も、また地のすべても、主が作り、主がすべてを治めておられます。見えるものも見えないものも主の御手のうちにあり、主がすべてを治めておられる。そのお方が私たちの王であり、私たちを守り導き養っていてくださるのだと聖書は言います。困難な日々が続く中で、精一杯の礼拝を捧げたいと思います。今いるところから一歩進み出て、主の前に進み出て叫びたいと思います。6節、来たれと繰り返されます。そして今度は聞き従うということに焦点が当てられていきます。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこうと呼びかけられています。膝をかがめるという行為が3つの異なる言葉で3度繰り返されています。徹底して身を低くするように、主の前に出て膝をかがめるようにと命じられています。単なる形だけの謙遜を競うような行為ではありません。もし私たちが主の御前にひざまずくことを拒否してしまえば、そのことを精一杯することをやめてしまえば、11節にあるように、私たちは決して主の安息に入れないのだと言われています。主の御前に出て心からひざまずいてへり下って御声を聞かなければ、主の安息に入ることはできないと聖書は私たちを戒めています。6節の2行目、私たちを作られた方とあります。訳として作られたと過去形になっていますが、原文では時制のない分詞ですので、作っておられるとも訳すことができます。私たちは主の民として今形作られている最中だと聖書は教えていると思うのです。荒野の民もそうでした。様々な困難があって、初めて自分たちの不信仰を思い知らされて、そしてへり下って祈り、主の御業を確認し、いよいよ主の民として形作られて成長していきました。私たちは今なお主の御手によって形作られている、そんな民だと言えます。まことに主は私たちの神、天地万物を作り治めておられるお方が私たちの神だと言います。そして私たちはその牧場の民、その御手の 羊だと言われています。羊と羊飼いの関係において大切なのは、羊がよく羊飼いの声を聞くということです。耳を傾けてその声に従って一歩一歩歩んでいく、その時に私たちは主の民として主の牧場を歩んでいくことができます。詩編23編にあるように、死の影の谷を通ることがあるかもしれません。しかしその時にこそ、私たちは真の意味での主の守りや、また希望ということを体験していきます。そして主は必ず私たちを緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴ってくださいます。私たちは単に満ち足りればそれで良いということではなくて、主の羊として主の御声に聞き従い、主のご愛と御力を味わって、そして主の民としていよいよ形作られていきます。今日もし御声を聞くならとあります。7節のこの3行目は、7節の1行目2行目にもかかるとも考えられます。もし私たちが主の御声を今日聞いて聞き従うなら、私たちは主の牧場を歩むことができる、憩うことができる、そして主の羊であり続けることができるということです。しかしその反対に、今日語られている御言葉を聞くことをやめてしまうなら、心を堅くなにして膝をかがめることを拒むのであれば、私たちは主の牧場を歩むことも、また主の羊であることもできません。自らの堅くなな心のままに迷って、そしてどこかで滅びてしまうことになります。だからこそ、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならないと言われています。自らの心に集中しなさいと言われています。目の前の出来事やこの先に何があるかということではなく、今自分の心がどうであるのか真剣に考え取り組みなさいと言われています。心を堅くなにするのも、柔らかくしてひざまずくのも、私たちが一人一人信仰によって決断していくことです。状況がこうだから仕方がないと心を堅くすることもできれば、状況がどうであっても救ってくださった主は真実なお方だと主の前にひざまずくこともできます。信仰の決断をしなさいと迫られています。メリバでのように、荒野のマサでの火のようになってはならないと言われています。出エジプト記の17章で、彼らはそのところで指導者モーセを撃ち殺してエジプトに帰ろうとしました。それは単に人と争ったのではなく、主を試したのだと聖書は教えています。そしてその日以来、彼らの歩みは大きく変わることはありませんでした。民数記の13章において、主が約束の地を示してくださったのに、安息の地を示してくださったのに、そこに進んでいくことを拒みました。道が困難そうに見えたからです。とどまっている方がまだマシだと考えたので、彼らは安息の地に進んでいくことを拒みました。そしてその時、主は怒りを持って、不信仰なままでは約束の地に入ることは決してできないと怒りを持って誓われました。そして40年間その世代の者たちは迷いに迷い、荒野をさまよい、そしてその世代のすべての者が、ヨシュアとカレブという信仰者を除いたすべての者たちが荒野で朽ちていったと言います。40年経った時、彼らは同じ罪を犯しました。また水がなくなった時に同じ不平不満を鳴らして、同じ不信仰を露呈したと言います。40年苦しめば信仰が変わるかというと、そうではありません。自らその日聞いた御言葉に対して心を柔らかくしてひざまずくという決断をしなければ、何十年苦しんでも人は変わることはありません。今日もし御声を聞くなら、あなたの心を堅くなにしないで一歩進み出て主の前にひざまずきなさい、主の御声をよく聞きなさい、信じて歩んでいきなさいと聖書は教えています。彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない。知恵がなかったのでも、力がなかったのでもありません。心が迷っていたからだと言います。何に従うべきか、 時にはあちらに、時にはこちらに、時には主にという迷い方で主に従っていくことはできません。彼らは私の道を知らない、知ろうとしないと言われています。原文ではこの道は複数形です。生き方を示すものだと言えます。様々な状況の中で主が教えてくださっている生き方、心の在り方を精一杯知ろうとしなければ、私たちの心はいつまでも迷ったままです。主の御声を聞かないまま正しい道を見つけ出し歩むことは主の民にはできません。御言葉を聞き、どう生きるべきかを教えられ、一歩一歩その道を歩み、日々主の御前に歩み出てひざまずいて礼拝を捧げる、そのことが主の安息に入るための唯一の生き方だと教えられています。その生き方を拒むなら主は怒りを持って誓われます。そのような者たちは決して私の安息に入れない。背景にはメリバ・マサでの出来事があります。乾いていました。安息を求めていました。乾きが潤されることを願っていました。主に導かれることを願っていました。そしてそのために彼らは間違って不平不満を鳴らしました。ただ水が欲しかった。その感情に縛られて主の元から離れていきました。しかしそれではいつまで経っても安息には入れない。主の安息はいただけないのだと言われています。教えられていることは、一歩進み出て精一杯の礼拝を捧げることだ。その時に主が守り、養い、導いてくださると聖書は教えています。さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。この岩ということについて、第一コリントの10章の4節は、使徒パウロはこの岩は実はキリストであったと教えています。荒野の民が歩んでいた時、キリストが岩となって彼らと共にいてくださり、そしてその岩が打たれた時、岩が割れて水が流れ出した、その出来事はキリストの臨在であったのだとパウロは教えています。水がないように見えても、主が共におられるならば、主は豊かな水を注いでくださいます。私たちの渇きは叫びと共に潤されていきます。しかしもし私たちがその救いを見ようとしなければ、私たちは自分の力と思いの中で滅びていくことになります。いつまでも渇きは続きます。求められているのは、主の救いをよく見ようとすること、主の御前に出てひざまずいて御言葉を聞こうとすることだと聖書は教えています。困難な日々が続いていることと思います。魂の渇きを覚えておられる方々もあるかもしれません。聖書はそんな時こそ一歩前に出て主のもとで礼拝を捧げるように、中途半端な礼拝ではなく精一杯ひざまずいて全力で叫ぶような礼拝を捧げるようにと教えています。それこそが魂の渇きを潤す礼拝だと教えられています。ご自宅で礼拝を捧げるときに諦めないでいただきたいと思います。教会に行けないから、この程度の礼拝で仕方がない。礼拝をしたかしてないかわからないような礼拝だけども仕方がないと考えないようにしていただきたいと願います。精一杯の礼拝を主の前で捧げるということ。それは荒野であっても、どこであってもできることだと思うのです。あなた方の心を頑なにしてはならないと言われています。大切なのは目の前の状況ではなく、自分自身の心を整えて精一杯主を礼拝することです。さあ、主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。主がどのようにして私たちを救ってくださったのか、このお方がどのようなお方なのか、精一杯思い起こして感謝を賛美を主に向かって叫びたいと思います。1分間の黙想の時を持ちます。 来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、私たちを作っておられるお方、主の御前にひざまずこう。まことに、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日、もし御声を聞くなら。天のお父様、今日と言われるこの日に、あなたの御声を聞く恵みがまだ与えられていることを心から感謝いたします。私たちの目に映る状況は、時に困難を極め、前に進んでも、後ろに戻っても、右へ行っても左へ行っても、どうにもならないと思わざるを得ない状況を味わうこともあります。しかし主はすでに私たちと共にあり、私たちがあなたの救いに目を向けるときに必ず豊かに与え、潤してくださることを信じています。心を砕いて、前に進み出て、膝をかがめて、あなたを褒めたたえることができますように、感謝すべき、賛美すべき救いが私たちに与えられ、また主が私たちの王として、羊飼いとして私たちを愛し、導いていてくださいます。日々、あなたとの安息を味わい、またやがて天の御国に帰る、最終的な安息をしっかりといただくことができるように、日々の私たちの礼拝を、どうぞあなたが守り導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。